続いて、情報ワイドです。脳ドックの検診費用を助成します。国民健康保険、または後期高齢者医療の加入者が対象です。対象、1、2、いずれかに該当する人。1、国民健康保険加入者。紀の川市の国民健康保険に加入し、6年4月1日時点で満30歳以上の国民健康保険税を滞納していない人。2. 後期高齢者医療加入者。紀の川市に住所を有する人で、和歌山県後期高齢者医療に加入し、後期高齢者医療保険料を滞納していない人。なお、妊娠中や脳血管疾患の治療中、入院中の人は対象外です。6年4月1日時点で、1、2、いずれかに該当する人であっても、検診時に資格喪失している場合は受診できません。資格喪失後に受診した場合は、検診費用約5万から6万円を紀の川市に返還いただくことになります。6年4月1日時点で国民健康保険に加入する人で、6年4月8日までに手続きが終了できる場合は、申し込みが可能です。ただし、期日までに手続きが終了できなかった場合は、対象から除外します。実施医療機関、自己負担額。A の医療機関は、脳ドック検診に特定検診などの検査内容が含まれています。紀の川市の特定検診、後期高齢者医療健康審査は受診できませんので、ご注意ください。重複して受診した場合、検診費用1万2000円程度が自己負担となります。B の医療機関は、脳ドック検診に特定検診などの検査内容が含まれていません。1の人は、紀の川市の特定検診を、2の人は、後期高齢者医療健康審査を別途受診してください。A、脳ドックに特定検診などの内容が含まれる医療機関。日本赤十字社和歌山医療センター。自己負担額1万円。和歌山市医師会成人病センター、自己負担額1万円。医療法人西村会公用病院、金曜日のみ、自己負担額1万円。B、脳ドックに特定検診などの内容が含まれない医療機関。岸川リハビリテーション病院、下、水、土のみ。自己負担額5000円。受診期間は令和7年2月28日金曜までです。申し込みは次のいずれかの方法で申し込みください。電話での申し込みはできません。窓口で申し込み、国保年金課本庁17番窓口、または各支所出張所の窓口で、申し込み書に記入し、提出してください。はがき、封書で申し込み。必要事項を記載し、はがきまたは封書で国保年金課へ郵送してください。申し込みの宛先と記載内容。郵便番号 649-6492。住所の記入は不要です。紀の川市国保年金課。脳ドック係宛て。1、保険証の番号。加入予定の人は、1、加入予定と記入。2、郵便番号。3、住所。4、受診希望者氏名。振り仮名をつけてください。5、生年月日。6、日中に連絡のつく電話番号。7、希望する医療機関を一つ選んで記載。8、希望した医療機関で落選となった場合、あ、いのどちらかを選んで記載。あ、希望の医療機関以外は受診しない。 医、その他の医療機関でも受診したい。ただし、この場合、第一希望以外の医療機関名を一つ、または、どこでもよいと記入。9、注意事項への同意。9、同意すると記入。1から9のすべての項目を記入ください。記載漏れがあると無効となります。申し込みは希望者1人につき1枚必要です。同一人が複数申し込みをしても1枚のみ有効とします。定員1、国民健康保険加入者340人程度。2、後期高齢者医療加入者90人程度です。いずれも A、ノードックに特定健診などの内容が含まれる医療機関。B、ノードックに特定健診などの内容が含まれない医療機関の合計人数です。申し込み期限3月15日金曜必着です。受診者の決定、希望者多数の場合、これまで助成を受けたことがない人を優先とし、抽選で受診者を決定します。結果は4月中旬に申し込み者全員に通知します。なお、当選した人以外が受診することはできません。注意事項、必ず次の内容を確認し、同意した上で申し込みください。脳ドック検診には MRI 検査が含まれています。磁気を用いて大きな機械音を出しながら撮影を行う検査で、筒状の狭い空間で数十分静止する必要があります。ペースメーカーなど体内に金属を使用している人や、閉所恐怖症の人など、検査が可能かどうか不明な場合は、自身で事前に主治医または医療機関へ確認ください。脳ドック検診の一部検査、尿検査を除くを受診できなかった場合は、自己負担金以外に検診費用が発生します。検査の一部が中止になった場合でも、自己負担金と検診費用は減額されません。当日、正当な理由なくキャンセルした場合は、市が検診費用を徴収します。申し込み時点で市が医療機関へ名簿などの個人情報を提供することや、市や和歌山県後期高齢者医療広域連合が検査結果などの個人情報を医療機関から提供を受けること、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料の収納状況を調査することに同意したものとみなします。問い合わせは国保年金課、電話 77-2511 本庁1階です。続いて、狂犬病の予防接種について。狂犬病予防法では、犬の登録と年1回の狂犬病予防注射が義務付けられています。室内で飼っている犬も同様です。日本で狂犬病が発生した際にパニックにならないためにも、飼い犬には必ず登録と予防注射をしてください。狂犬病予防集合注射を実施します。当日必要なものと手数料。登録済みで狂犬病予防注射のみの場合。手数料、1頭につき3250円。持ち物、集合注射案内はがき、市から送付。問診と飼い主の氏名を記入して持参ください。新規登録と狂犬病予防注射の場合、手数料1頭につき6250円。続いて、日時、場所、時間をお知らせします。内田地区、4月15日月曜日。豊田老人憩いの家前、9時30分から10時。中三谷下津商店前、10時10分から10時40分。石井坂消防器具置き場前、10時50分から11時。ケア西畑木工所前、 11時10分から11時40分。高野分校前、13時10分から13時20分。久保、硫黄寺前、13時40分から13時50分。北清田会館西側、14時10分から14時30分。宇治田障害学習センター駐車場、14時50分から16時。桃山地区、友淵地区、4月16日火曜日。市役所、友淵出張所、9時30分から9時50分。蛍の里前、10時20分から10時30分。桃山会館、11時から11時30分。丸百千花城西側、13時から13時20分。団地区総合営農指導センター前、13時40分から13時50分。最上公民館前、14時10分から14時20分。市役所桃山支所前、14時40分から15時30分。長地区、4月17日水曜日。旧 JA 那手下支所前、9時30分から10時10分。道の駅清州の里駐車場、10時30分から11時30分。旧 JA 大洲支所前、13時から13時40分。長総合センター前、14時から14時50分。市役所長支所前、15時から15時30分。小川地区、4月18日木曜日。北町大門前、9時30分から9時50分。藤井猪ノ掛吉備神社前、10時から10時20分。長田農村改善センター前、10時40分から11時。高台児童館前、11時20分から11時30分。水原龍門児童館前、11時50分から12時10分。上乳屋公民館前、13時30分から14時。東川原構造改善センター前、14時10分から14時20分。旧 JA 木の里川原支所前、14時40分から14時50分。小川ふるさとセンター西側駐車場、15時10分から16時。岸川地区、4月19日金曜日。東岸コミュニティセンター前、9時30分から10時。西岸コミュニティセンター下駐車場、10時20分から11時。岸宮公民館前、11時10分から11時20分。岸川障害学習センター駐車場、11時40分から12時。丸杉田第一公民館横、13時30分から13時40分。丸須コミュニティセンター前、14時から14時20分。市役所岸川支所北側駐車場、14時40分から15時30分。登録各種手続き。生後91日以上の未登録の犬を取得した場合や、引っ越しなどで住所が変更になった場合、飼い主が変わった場合、飼い犬が死んだ場合などは、30日以内に環境衛生課に届出をしてください。観察をなくした場合は、再交付もできます。登録手数料3000円、再交付手数料1600円です。お問い合わせは、環境衛生課、電話 77-2511、本町南別館1階です。続いて、食育情報通信シリーズ23。食育の町、紀の川市。紀の川市出身の食に精通した偉人、林南慶の紹介。林南慶、1775年から1855年。 南京は江戸時代後期に桐畑村で生まれ、自宅で開業し、小児科や産婦人科にも精通した内科医。医は人術なりとの信念から、自宅での治療とともに、現在の大阪府南部や奈良県西部、紀南まで往診に出かけていました。花岡清舟とも親交が深く、それぞれ外科と内科で診療していたため、外科の清舟、内科の南京と称えられていました。全国からも多くの医師や患者が医学習得や病気治療のため、名手の省に集い、日本の医学の中心となりました。南京が唱えた原色説。南京は医師として特に内科を専門にしていた関係で、原色説を唱えました。それは、腹八分目に医者いらずと言われているように、一般的に食べ過ぎないことの大切さを述べていると長い間考えられていました。しかし、原色説は単に食べ過ぎないことを勧めたのではなく、獅子肉、鹿肉を食べ過ぎないよう勧め、それを食べ過ぎる患者への治療法として説いたのです。当時、獅子、鹿が繁殖し、農作物を食い荒らされるなどの甚大な被害があったため、よく狩猟されていました。人々はそれらの肉を必要以上に食べ過ぎたため、健康の害になると南京は戒めたのです。肉類の原色はバランスの良い食事で健康を維持するための養生の勧めであり、現代の栄養学の基礎にもなっています。続いて、保育所親子料理教室です。紀の川市食育推進会議では、食育への興味関心を高めることを目的に、市内の保育所で、保育所親子料理教室を実施しています。新型コロナウイルス感染症の影響で休止していたので、実に4年ぶりの開催となりました。今回は東岸保育所で給食のカレーライス作りを手伝いました。参加した園児たちは包丁で野菜を切り、包丁の扱い方を体験。食育推進会議三国会長は、小さいうちから食べることに興味を持ってもらい、楽しい経験をしてもらえたら、と園児たちの未来に期待を込めて話してくれました。紙面右には、包丁を使って野菜を切る園児の写真が掲載されています。問い合わせ、紀の川市食育推進会議、電話 77-2511、本町4階、農業振興課内です。以上、情報ワイドでした。